ドアキクさん、はい、油がきついようなお肉にはわさび醤油がよく合いますねといただきました。
はい、ありがとうございます。
そうですね、わさび醤油好きですね僕。
わさび醤油のは醤油にわさび入れる、まあだからあれですか、あの刺身食うような感じですか。
そうそうそう、っていうか、そのステーキにわさびをちょんと乗っけて醤油ちょんちょんとつけてくる。
ほ
ー、あんまり、うん、醤油に僕わさびは溶かさないですね。
ほほほ、うん、あ、いろんな食べ方あるんですね。
わさびと肉はめっちゃ合いますよ。
あ、そうなんですね。
うん、
試したことなかったですわ。
カルビ丼があるんですけど、
はい、
まあよく行ってたカルビ丼があるんですけど、そこで裏トッピングみたいな感じでわさびを乗してくれるんですよ、言ったら。
はい、はい、はい。
メニューにないんやけど。
うん。
それ乗して食ったらめっちゃうまかったですもん。
なるほど。
うん。
そうそう。まあ、タレばっかりだとやっぱり飽きてきますしね、なんか、胃もたれますからね。そこでのアクセントみたいな感じですかね。
アクセントっていうより、最初から最後までわさびでいいです。
あ、そうなんですね。
うん。普通に、焼肉のタレにわさび、
入れても、う
ん。入れるんじゃなくて、わさび乗っけた肉に、肉を、焼き肉のタレにつけてもうまい。
ちょびっとですよね。
ああ、それ人の好みによる。
ちょっとやってみます
か。ちょっと多めでも肉の場合は、あんまり気にならんけどね。はいはい、うん。じゃあ、流し目さんの分、じゃあ、和横さんの分お願いします。
はい、和横さんがやってみました。北斗の拳会聞き終わって、続けてアニス聞きました、聞き始めましたが、全部聞き終わらないと感想を書けないので、書けないのってめっちゃわかります。でも気にせず書いてほしいとのことだったので、アニ通途中ですが書いてみました。北斗の拳は私もパチンコきっかけで漫画読んだ人です。もちろん、リアルタイム世代ですけども、見てませんでした。漫画読んだのも結構前の話なので、だいぶ忘れてしまいましたが、パチンコの、激アツリーチ演出とともに、いろいろと思い出して楽しかったです。ちなみに最後の螺旋階段駆け上がって、ケンシロウがユウヤに会えたら大当たりです。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
螺旋階段よく読みましたね。
螺旋を読みますよ。
調べたでしょ。
いえいえ、これはだってよく使いますもん。螺旋階段。
あ、そう。
書けないですけどね。
まあ書けないですけど、よく読めたなと思って。
あ、そうですか。
うん。だから、和横さんが、パチンコきっかけで漫画読んだって。
浅沼さんもそうでしたよね。
まあ、そうそう。
一時その、北斗のパチンコってすごいブームになってましたよね。
まあ、よく見かけましたね、看板とかね。
あれ、兄さんやってはないんですか？
僕、パチンコしないんで。
はあ、はあ、あ、僕もやってはないんですけども、すごい面白そうにやってるやつ言うんですよ。
そうですね。まあ、基本、パチンコになってるやつは、だいたいみんな面白いって言いますよね。
あれ、ストーリーとかそんな沿っていくもんなんですかね。僕もようわからないんです
よ。ていうか、ようあれ声聞こえるなと思うんですよ。ゲーセンよりもうるさいですよ、パチンコって。
ああ、そうですね。じゃらじゃらじゃらで言ってますからね。
僕、まあ、何回かパチンコは打ったことあるんやけど、
ええ。
もううるさくてかなんのですよ、音の混じる感じ。
あ、はい、はいはいはい。
ゲーセンよりひどいから、
ええ、
だから、鉄の玉があちこちガンガンガンガン当たって落ちていく音と、うん、その機械から出る機械音と、
うん、
で、なんかアナウンスするじゃないですか。マイクパフォーマンス。
店内 BGM もありますよね。
BGM もあるし、頑張っちゃってみたいな、なんか、ナンバーさん、これは違う方か。なんかすごい。
ほんまですよ。ちょっとスルーしましたけど。
違う、違うというか、なんか、そういうあるじゃないですか、よく。
はいはいはい。
うん。それがもう音が全部混じんのがもうすっげえ嫌いなんですよね、パチンコ屋さん。
まあでも、まあ、極めとしてはもうそこを集中しとったらそれしか聞こえないじゃないですか。
ああ、かな。
うん。
なるほどね、和横さんしはるんですね。
プレステ2とかにも出てるんですね、この件のパチンコのゲームが。
はいはい。
あれも結構なんか売れてた記憶がすごいあるんですよ。あれぐらいからそのストーリー性、キャラモンのパチンコがすごい入れ出した記憶があるんですけどね。
あれぐらいからかわからんけど、結構、まあ、一時期何でもかんでもパチンコになってましたからね。
ですよね。
あんなんがよう見てわかるなと思いましたよね。
そう、それ。
うん。まあ、やってないからわからんだけかもしれないね。
で、それから、本作に行くわけですから。
うん。
やっぱ影響はあるわけじゃないですか。
まあまあ、そうですね。
ですよね。
うん。だから、どうせ打つなら内容してた方が楽しめるっていうことで読み始めるんでしょ。
ああ。
うん。それが面白いからっていうわけじゃないんじゃないですか。スパロボみたいなもんでしょ。
こういうのってもうないんですかね、北斗の拳で。今言っても。
ん？
この北斗の拳のパチンコってやっぱり、その時、その年代にしかないもの
なんですね。そりゃそうでしょ。
ああ、なるほど。
うん、だから新代入荷とか言って、よう、看板上がってません。
どんどんどんどん新しいものが、作品が出続けて、新しいゲームみたいなもんですよね。
そうそうそう。エヴァだったり。
はい、あ、エヴァもなんか聞きますね。
うん。浜崎だったり。
ああ、あった。
うん。まあまあ、よくいろいろやってると思いますよ。うん。
なるほど。
昔と違って、あれだけ変えればいいんでしょ？中の。モニターだけ。
お
ー。昔ってギミック全部取っ替えてたでしょ？昔のチューリップとか。
おー、そのイメージですね、なんか。
とか、マジックカーペット入れて中が、ね、カーペット動くとか、
はい、
ギミックが、その、リアルに動いてるから、
うん。
台ごと変えなあかんから結構大変やったと思うけど、今は中の映像演出を変えればいいと思うんで。
まるっきり今のゲーセンみたいですね。基板の中にカセット差し替えるみたいなもんですよね。
ああ、そうそうそうそう。まあ、もともと基板ってそういうもんやと思うけどね。
うん。OK。珍しい。兄さんパチンコ店なんか、酒、タバコ、パチンコなんかやってるようなイメージ
です。ああ、そうですね。大抵いろいろやりますけど、パチンコだけはやらないですね。金の吸われ方が早すぎるんですよね。
ほほほ
割に合わんっていうか。
はいはいはいはい、はい。
あんまり、まあ、初めて打った時は、
ええ。
1回だけ当ててすぐプラスになったけど、2回目以降一切出ないし、もういいやと思って。
初めての人当たりやすいってあれ何なんですかね。
何なんですかね。欲がないからですかね。
パチンコが分かるわけないですもんね。あ、こいつ初めてや。みたいな感じで。当てとけみたいな。
まあ、
分かるわけない。
まあ、不思議な現象ですね。ビギナーズラックっていうやつですけど。
ああ、そうです、そうですね。
うん。
そっからのめり込むんですよね。
そうですね。続いて、シグナルイエローさんからいただきました。初めてかな？前にあったかな？
あ、そうですね。なんか、初めてっぽいですよ。
219回拝聴。しょっぱな、セシールのマスク話で爆笑。相変わらず面白いです。相変わらずというか、ずっと聞いてくれたはずね。
ああ、ありがとうございます。
ドアラジにはお便りくれてるような気がするんですけどね。うん。
そうです。絵がもう、そうですよね、うん。
その後すぐのアッキーさんのお手紙。自分も最後まで聞いて感想と思って何書こうか忘れるというパターンが多いですね。あれ？ほんなら結構書いてはるんかな？なんか失礼なこと言ってない俺、速攻性が嬉しいということで途中でつぶやいておきます。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そうですね。こういう流れは嬉しいですね。
そうですね。
うん。だからこれからもどんどんどんどん書いていただけたらと。
そうですね。
はい。ふんとうさんの方お願いします。
はい、ふんとうさんが出ました、ドラえもんのダイオウイカをタコと間違えていた話。先に、ファミコン版のドラえもんをやっており、そこで出てくる中ボスみたいなやつがタコそのもので、映画見た時にイカと思ったからですかね。多分画像は用意できず。
はい、ありがとうございます。
はい。あ、そういやそうでしたわ。なんか中ボスタコでしたわ。
ああ、なんか見たことあるような気もするな。
うん。
うん、なるほど。それで思ったか。
ですね。
ああ、でもイカにしか見えないですけどね。ドラえもんの中はね。うん。
まあでも最初見たらもうタコですよね。
まあまあ、だからタコが出てくると思い込んでたってことでしょ。
うん。
ゲームやってたら。
ね。
うん。なるほど、なるほど。
雰囲気はすごく、合ってましたから。漫画とですね。アニメと、原作と。だからリンクしやすいんですよ。
よくわからへん、何言ってるか。
はい。
タコが？
ゲームのタコと戦うシーンが、ほんまあの映画のシーンとほんま酷使、よう雰囲気出したんですよ。
ゲームのタコと戦うのと、
ええ、
映画のイカと戦うのが似てるっていうこと？何が言いたいのかさっぱりわかんないですけど。
はい。飛ばしてください。
飛ばさないです。うん、ちゃんと説明してください。
ちょっと思い出せない
ですよ。違うやん。今何が言いたいんかですよ。その、最初になんか原作とか、漫画とか言うから、何の話してんのってこう。
ゲームでタコと戦うシーンが、
うん。
アニメの、
うん、
アニメで映画の、イカと戦うシーンがあるじゃないですか。
うん、
あれと、雰囲気が似とんですよ。
似てるんですか？
似てるんですよ。
ほんまに？
ちょっとまたそれを突っ込まれたら自信ないんですけども。
あのテントがこう、
潰されて。いや、テントはないんですけども。
ほとんどそこでしょ。
大きさがですね、なんか、似てたような気するんですけどね。まあまあタコですわ、あれ。
それで言ったらゲームウォッチのオクトパスと同じようなもんでしょ。
いやいや、あれとは違いますよ。
あ、そうですか、
結構迫力あったんですよ。
まあいいや。
はい。
フントさんもう一つあって、ラキスタ、コンプティークの4コマ漫画で16年前の作品かと思ったら、まだ連載中とのこと。当時、少女があっち方面の濃いネタを扱う作品というのが珍しかったということもあり、コミックも買って楽しく読んでいましたね。アニメといえば、武道館ライブの時のオープニングダンス再現は感動したな、といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。これ僕がちょっと前ちょっと見てたラッキースターですけど、もともと4コマやったんですね。
うん、
まあでもそんな感じしますわ。一つ一つのネタが短い感じで、それがいっぱい、続いてる感じ。
はいはいはいはい。
要は、サザエさんみたいなもんですよ。
あ、そうか、サザエさんもそうですもんね。
うん。
でも4コマを漫画するってすごいですよね。まあもともとあれ、クレヨンしんちゃんも4コマでしたっけ？
そうやったっけ？違うんちゃう？
え？
違うんちゃう？
ごめんなさい。違います。
うん。
慶応も4コマですよね。
ああ、みたいですね。
ね。
あの辺多いですよね、そういう。
ア
ズマンガ大王的な。
何でしたっけ、これ。
アズマ清彦。アズマ清彦やったっけ？アズマ、なんたらの。
名前なんかすげえ今、聞いたことある思った。
あ、そうですか。僕これ、たまたま、借りて読んだんですよ、もう昔に。
はい。
めっちゃおもろかったですよ。
あー、なるほど。
日常系でさ、日常系ギャグ。
はいはいはいはい、はい。
うん。なんか、一人だけ大阪から引っ越してきた女の子で、大阪弁なの子がおって、うん、まあ、その子がめっちゃ可愛いんですけど、
はい。
それ主役じゃないんですけど、めっちゃ可愛くて目立つんですよ。
はいはいはい。
で、その子のくしゃみが、へいちょって言うんですよ。今何したんって言うて。くしゃみとか言って。
怖いや
ね、うん。もう一回やってみて、言ったら、そんなに出ないよ、とか言って。で、みんなが、忘れた頃に、へっちょって言う。それがすっげえおもろくて。
はい。
うん。あれのシーンめっちゃ覚えてますわ。
ほ
う。うん。あの漫画でもね、ようできてたんですよ。
はいはいはいはい。
うん。で、しかも、時系、リアルタイムとリンクさせてて、
1
年経ったら2年生に進級して、
うん、
3年間通ったら、もう、ほんまにきっぱり、連載終わったんですよ。
おぉ、潔いですね。
うん、たぶん、人気絶頂の頃に、もうそのまま終わったんで。
うん。君が何回も戻ってましたね。
そうそうそう。だからジャンプでは考えられへんけど、そういう風に終わってたっていう。あ、だから後に、今もやってんのか、四つ葉と書いてる人ですよ。
はい。四つ葉と聞いたことありますよ、それも。
うん。いや、だから人気作家さんですよ。
うん。
うん。
まあ、関係ないかもしれないですけど、
うん。
ゴチウスタとはまたなんか違うんですか？ラキスタとゴチスタ。
ゴチスタって言った今。ラキスタと
ごちうさ。
ごちうさをまとめて、ラキウサって言いましたね。ラキ、えまあいいや。でも僕はごちうさをっていうのは全然知らないです。
あー、なんかありますよね、ごちうさって。
なんか、ごちそうは、うさぎですかみたいな。なんか、そんなっちゃいました。
あ、そういう役があるんですか。
え、そうでしょ。
あ、名前だけはちょっと今思い出したんですけど。なんか、ラキスタとこう、響きが似てるんで、なんか、関連性があるもんなんかなって今思ったんですけど。
え、全然知らんけど、関係なさそうですけど。
関係なさそうですね。
で、ラキスタの話前した時に、ピチさんなんか、フルネーム言ったじゃないですか。覚えてます？
え？ラッキースターですか？
うん、そう言ったんですよ。
はい。
でも、アニメ見てる限り、一言もラッキースターって出てこないんですよ。
はい。
で、何なんかなと思って、何なんやろなと思って、今ね、ウィキを見るとね、タイトルは、ラッキースターが元気。元々であり、単行本表紙のロゴにもそうデザインされているって言って。
はいはいはい、はい。
でもアニメには一切ラッキースターって出てこないですよね。
まあそういうのもあるね。
わからん。難しいわ、こういうの。
ああ、なるほどですね。
うん。
まあ、この4文字が結構流行ったところじゃないですか。
あ、そうなんですか？例えば？
え、軽音とか。
ああ、なるほど。どっちが先なんですか？
軽音ちゃいますか？
そうなん？
あ、でも、ラッキースターが16年前の先になります？
うん。
じゃあラッキースターが先ですわ。
え、これ京アニでしょ？京アニの順番を見ればいいんか。
京都アニメーションな。アニメーション。ん？ホームページ、あ、ウィキペキアにありますよ。
はい、検索しよう。京都アニメーション。だから、作品。
ラキスタの先ですわ。
ほら、ラキスタが先じゃないですか。
お前や。
うん。
失礼しました。
で、ちなみに4文字は、その2つですよ。
ちょっと気づいてしまった。しまった思ったんですけどね。
まあ、クラなどはアルファベットだったらもうちょっと長くなるしね。
うん、まあ、この4文字流行ってたような気がするんですけどね。
ああ、そう。
ええ。まあ、と言いませんわ、また。
はい。
はい。
まあ、ラキースター、まあ、僕、途中までしか、見ないうちに、D アニメやめてしまったんで。
はいはい、はい。
十何話までしか見てないけど、まあでも面白かったですよ。
うん、うん、
うん。普通にクスッとする。
うん。
ただね。
見てもいいような感じですか。
いや、でもね、ちょっとやっぱり、ギャグが、古いっちゃ古いですね。うん。それで言うと、まあ当時はあんな感じで良かったなと思うんですけど、
ええ。
後の軽音の、
うん、
センスの良さからすると、
うん、
やっぱり、軽音の方が未だに面白く見れると思う。
ああ、な
るほど。ラキスタはちょっと古い。間の取り方が古いっていうか、昔のオタクの間っていう感じ。うん、今のっていうか、軽音の方が、もうちょっと、その、すごく、間が素晴らしいっていうか、
洗練されて、今見てもまだ全然いけるみたいな、
ね。そうですね。特に2部ね。1部はまだ間は良くないんですけど。
うん、
でもラキスタの素晴らしいのは、エンディングが毎回ちゃうんですよ。
凝ってますね。
その、凝り方がすごくいいのが、全部止めなんですよ。
はいはい。
で、カラオケボックスの扉の前なんですよ。
うん。
で、扉の中の個室で、その主人公たちがカラオケを歌ってるっていうので、う
ん、ああ、なるほど。
声だけ変えてるんですよ、だから。
はいはいはいはい。
で、その今週は何々歌を歌うて、それがまたもう僕ら世代にドンピシャな曲ばっかり歌ってくるんですよ。うん、
はいはいはいはい。
うん。
ああ、そういうの多いです。なんかありますね。
うん。だからすげえ、この辺は、すごい、こう、何やろう、攻めてきてるなっていう感じしましたね。
いや、僕はその、そういう演出って最近の漫画ってよく見るんですけど、
うん、
2007年の時にもやってたんですね。
そうそうそう。多分相当早いと思いますよ、この、
うん、
作品は。
なるほど。
いろいろ、かなり、冒険した作品やったんじゃないですかね。
だって、最近のそのアニメって、ほんまその、オープニングエンディングが毎回変わるシーン、時とかもよくあるじゃないですか。
はい。
あれもほんまこう大人になってみてすげえ凝ってんなと思ってたんですけども、
うん、
まあそれのその流行りを作ったのがもうラッキーしたぐらいっていうところですよね。
まあ詳しくはわからんけど、今回見てびっくりしましたね。うん、完全透明にすることで、
うん、
うん。うん。その、要は声優の歌だけでなんとか持たせるっていうね。
まあそれにすることでその曲もまた、なんか評価されますよね。
ああ、まあまあそうですね。それもだからカラオケクオリティなんですよ。
うん。
歌い方が。
ああ、いいな。
あくまでも女子高生のカラオケを再現してる感じで。
まあ、後のあれじゃないですか、あれあれ。くそ、おでてこ、僕の好きだったやつですよ。あ、高木さん。からかい上手の高木さんのエンディングみたいな感じですね。
ああ、まあ、あれはガチですけど、ガチにちゃんとレコーディングしてると思うけど、うん、これはもう完全カラオケなんで、うん。で、だ声優さんが本気出して歌ってる時もあるけど、
うん、
基本的にはキャラクターのままのボイスで歌ってる感じ。
雑に歌っとるや
ん。そうそうそうそう。で、よくそんな歌してるな、みたいなツッコミとかが入ってるんですよ。
ちょっと今、飛んでいったんですけども、
うん、
エンディングテーマ、
うん、
え？まずこれよ、ラッキースタですよね。ラッキースタ、うん、ラッキースタアニメ、
うん、
晴れ晴れ晴れ晴れ愉快、
うん？
え何これ？言葉のパズル文字ピッタンとかの曲があるんですけど。
あ、まあ、知らんけど。え、どういうこと？何を言ってんすか？
挿入歌。あ、違う違う、エンディングテーマですよね。
うん。
あ、あった。
あ、こっち見ればいいか。
エンディングテーマ。純鉄に兄弟員。
そうそうそう、兄弟員とか歌うんすよ。
それが愛でしょって何でしたっけ？あ、セーラフと祈願で、あ、チャーヘッチャラもありますね。
そう。
バレンタインキス。
すごい
ね。本気マジック。
うん。
小柄しに吹かれて。
そうそう、だからその辺がおもろいのが、もうネタバレになるけど、モンキーマジック、最初、あちょーとか言って、めっちゃ盛り上げておきながら、最後、最初すっげー長いんですよね、その、始まるまでが。
そうです。いいですね。
で、歌い始めたと思ったら、あ、これ英語だったらいいや、とか言って消すんですよ。めっちゃおもろいんですよ、その辺が。
あ、すごいです。
うん、センスあるなって思うんですよ。
ああ、だからもうほぼほぼそのオープニングアチャーまでしか、アチャーまでがエンディングみたいな感じですね。
そう、アチャーでこう、何これの曲とか言って、こんなの知らないよみたいなことをみんな言いながら、まあまあ聞いとけみたいな感じで、で、歌い始めたと思ったら、あの、ファンファンヘン、ファンファンヘン、あ、英語だった、言って、まあ、いいやって言ってブッと切るっていうね。
ああ、なるほど。
うん。
いいセンスですね。
センスいいんですよ。
ドラえもんもありますね。
ああ、だからそんなに全部見てないから。
はいはいはいはい。
うん。
ああ、負けないでとか、いいですね。
うん。
で、歌っとるのが平野綾さん。あ、加藤恵美里。
いろいろ歌ってますよ。
おー、いいですね。
うん。
あ、これ、牛田だけ気になる。ここだけ聞きたいですね。
あ、もしかしたら YouTube であるか。ああ、でも、京アニとかはないかな。うん、まあ、D アニメ入ってみてください。
なるほど。はい。
あと、だから、この、オープニング
はい。
が、だから、前も僕、その、知り合いの女の子がカラオケで本気で歌って弾いたっていうオープニングなんですけど、
うん。
それを、フントさんが武道館ライブに行って、
うん。
このアニメのオープニングダンスを再現、声優さんがしてたんでしょうね。
あ、
それを見て感動したって言うんですけど、
うん、
これ P さんちょっと見てほしいな、この持ってけセーラー服っていうの。
見ます？これ YouTube で見れます？
あ、見れるんかな。ちょっと検索。
見ましょう。
あった。 これ、今、YouTube 見れますわ。
送ってくれました?
え?送らなかったの?検索して
ください。これ、アニメの方ですか?
うん。
あ、声優さんなんか踊っとるみたいな、本人が踊っとるのがあるんですけど。
え、あるんですか?それも。
まあ、普通のアニメの方で見ますね。
うん。
あ、これ見たことある?
うん。
あ、これ好きですよ。かわいいかわいい。
うん。あれ?
これちょっと電波系の曲大好きですよ。
カラオケ映像やな、これ。俺が見てんの。
はいはいはいはいはい。
なんか、わかる気がするじゃないですか、その、
ええ、
一時期こんなんが流行ってたんやろうな、っていう。で、これ、うん、これを声優さんが再現してるっていう。
あ、それ YouTube ありましたよ。
ちょっと。
今見てますわ。平野綾さんとか。
俺それ見たい。どこにあんの?
あ、かわいいかわいい。ちなみにこの挿入歌に、
うん、
晴れ愉快とか、その二人の文字ぴったんとかあるんですけど、
うん、
これは何なんですか？
何なんですかってどういうこと？
その鈴宮春日とかその辺の曲が入ったんですけど、どういうところで流れたんかな思って。
あ、ほんまやね。もう聞いてるはずやけど気づいてないね。うんあ、文字ぴったんとかまでは、あ、でも10話は見てるもんな。
うん。
入ってたんやろな、どっかに。
なんかいろんなパロディーを入れとんすかね。
あ、パロディーだらけですよ。
おー。
うん。多分、春日のパロディーは結構入ってたと思う。うん。俺は気づいてないけど、
ええ。
京アニ系のパロディーは多かったんじゃないですかね。
おー。D アニメだけですか?ちょっと気になってきた。
そうやね、入ってないね。あの、ネットフリックスには入ってないわ。
ラキスタは Amazon プライムとネットフリックスで現在は配信中です。
ええ、作ってますね、やっぱ。
そうですね。
うん。
だから、アニメ好きに、
うん、
寄り添った作品でしょうね。
ああ。
うん。
そう、2007年って言って、まだそんなにこう、ネットで、その、スマホでアニメとか見れるような時代じゃなかったですよね。
全然スマホ自体がなかったんじゃない?
ですよね。
こん中で確か携帯持ってましたもん、作品の中で。
ああ。
うん、ガラケー持ってたんで。
こう見る機会ってやっぱりなかったですね。
そうですね。よっぽどアニメ好きでないと、だってこれ放送局見てると、
ええ、
関西は KBS 京都とか、KBS 京都とサンテレビか、要は UHF ですもん。
なかなか見れんようなやつですか。
まあチェックしてなかったら UHF ってわかるでしょ。 U チャンネル。
なんか言うチャンネルって。
あ、そっちにはないんですか?その、要は、
ケーブルテレビみたいですか?
違う。VHF が、
ええ。
富士とか、日テレとか。
ええ。
で、それとは違って、19ちゃん、こっちで言ったら19ちゃんとか34ちゃんとか言うんですけど。
はいはいはい、はい。
それをねじりながら合わすんですよ。まあ、当時のチャンネルで言ったら。
はいはいはいはい。
もう、ラジオのチューナー合わせるような感じで合わせてたんですよ、昔。
はいはいはいはい。
まあ、途中からボタンになるようになったけど、
うん。
ちょっとやっぱ電波の質が悪いんですよ。うん、うん、うん。それが KBS 京都、サンテレビ、あと、テレビ大阪とか、うん、そうなんですよ。
見た広島テレビにもあってますね、ホームテレビで。
ホームテレビって言うんですか?
そうですね。
うん、
しかも火曜日の深夜2時ぐらいやってますね。
うん、
それじゃ見れんですね。
そうそうそう。チェックしてなかったら気づかへんとこでしょうね。
うん、 面白そうだ。OVA とかは愛を取り戻すと、うん、テーマソングが。
あー歌って、いやいや、歌っちゃうか。
ユリア永遠にもありますし。
すごいんですって、だから。多分、俺ら世代がターゲットやったんやろうなっていう。
はいはいはいはい。
うん。いや、13年前やから、30半ばぐらい俺が。ああ、
ね。うん。
だからその辺の世代にぶっ刺さるようなネタが多かったんですよ。
お
お、うん、まあもちろん若い子のネタもあるやろうし。
はいはいはいはい。
うん。
名前だけはもう知ってましたよ。そんなに、もったいなかったな。
うん。はい。まあまあ。
はい。
機会があれば見てみてください。
はい。
ワルダーさんからいただきました。地獄へ落ちろっていうことで、
はい、
ブラックエンジェルズ、の、まあリンクを貼ってくれてるんですけど、
ええ、
ブラックエンジェルズのアマゾンのリンクが貼ってくれてるんですけど、
はい、
これね、
うん、
一件だけいいねがついててね、
はい、
まあ、誰がいいねつけてんねやろうな思って見てみたんですよ。
ええ、
平松真嗣さんがからかい。
マジですか？
びっくりしまして。
ええ、
本物です。
チェックしてますかね。
してはるみたいですね。
おお、
すげえなと思って。
めっちゃ褒めとった方がいいですか。
いや、これ聞くんかな。
うん。
いやさがって書いてるし。
そうそうそう。まだ言うてくれてんねや思うかもしれないじゃないですか。
僕今読んでるんですけど、ブラックエンジェルズ。
はい。
まあおもろいっすよ。
もう大好きです、やっぱり。ブラックエンジェル。先生の漫画ですね。
別に媚びてるわけじゃなくて、普通におもろいですね。いや、めちゃめちゃ懐かしくて、
うん。
金玉つぶしのやつとか出てくるんですよ。あ、おった、おった、思って。
女性も可愛いですよね。
女性可愛いですね。
ですよね。
うん。
ちょっとエッチなとことかも好きでしたし。
まあ、たまにおっぱいポロンってしますし。
そうですね。
うん。うん、で、まあ今、違う組織と戦い始めたんですけど、
はい。
うん。急に雪等の活躍がなくなってくるんですよね。
はいはいはい、はい。
うん。敵が強すぎて。
ああ。
うん。だからこれからどうなっていくんかなっていうのがもう完璧に忘れてるんで、ちょっと楽しみで今読んでるんですけど。
はいはいはい。
うん。まだ5巻か6巻ぐらいですからね。うん、
どこで読めるんですか？
前も言いましたけど、あっこ。ヤフーの。
はい。
読み放題、
はい。あ、じゃあ僕もそこ行こう！
じゃ、そういうのやめましょう。普通にわしは喋っとんねん。
そっち方面かと思いました。
あとね、
ええ、
無料で読めるところは、他にもあったと思うんですけど、
はい。
うん。あと普通によくね、Kindle でもセールかかってるし、
はいはいはい。
うん。で、Amazon で全巻セット買ってもそんな高いもんじゃないですよ
ね。うん、ですね。
うん。まあこれは、不朽の名作やなと思います
よ。はいはいはい、
うん。ぜひぜひ皆さん読んでみましょう。これ、
はい。
まあ全部読み終わったところでもしかしたら、一回取り上げてやるかも。
うん。
うん。で、その時もしかしたら、平松真嗣先生が出てくれるかも。
ゲストにですね。
ゲストに。読んだら出てくるんじゃないですかね。はいはい、ここにいいねを押すぐらいから。
ですね。
うん。
はい、もう、フォローしてから、宣伝した。
ちゃちゃ、そんなやらしいこと言わずに。
ああ、ごめんなさい。
はい。普通に、
はい、
うん、ブラックエンジェルズ。ピーチさんあれですもんね。マーダーライセンスキーは大好きですよね。
大好きですね。もうあれで興奮しましたからね、ずっと。
うん。
あれも女になれるじゃないですか。
僕、キバあんま読んでないんですよね。
あれもやっぱりその辺からやっぱり僕の、この、性癖というのが作られてきましたね。
ああ、はいはいはい。
ええー。だから、もう、うん、僕のこの位置づけになった作品でもありますから。
なるほど。
はい、
うん。それもこれも平松真嗣先生のおかげということで。
もう、マーダーライセンス持ちたかったです。殺人許可書。
そうですね。
ええ
ー。殺人許可書といえば、マーダーライセンス牙か、バンコランぐらいですからね。
バンコランちょっと僕は。
ええー、
はい。何でしたっけ、
パタリロですよ。
あ、そっちですか。
ええー。 パタリロ、バンコランといえば殺人教科書でじゃないですか。
ああ、もうそこすっかり忘れてました。すいません。乗れなくて。
なんやん。ここもうちょっとわーって盛り上がるとこやと思ったの
に。あ、失礼しました。
はい。
はい。
のみすけさんの方お願いします。
のみすけさんがいただきました。私も気になっていたバイオレットエヴァーガーデンの再放送が始まった際に、毎週録画をしていて、そろそろまとめて視聴しようと思っていた頃、全13話と聞いて録画リストを再確認。He, who, me. 11回分しかない。ABC さんが、話数やサブタイトルを番組表で表示してくれていたら。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
あ、それにワットさんが返事書いてて。
はい。
兄さんも、のみすけさんも、ネットフリックスの無料お試し期間を使ってでも、ぜひ見ていただきたい作品です。テレビシリーズ全13話に加えて、テレビ未放送のスペシャル、括弧1話も配信されています。そして、お気に入ったなら、9月公開の新作劇場版、括弧おそらく完結編の前に、レンタルで外伝も見てほしいです。といただきました。
はい、ありがとうございます。
なるほどね。この、バイオットエヴァーガーデンを録画前、僕が何話か分からんけど、とりあえず録画しよう思ってしたら、全然足りなかったっていうことで、
うん、
見れずじまいやったんですけど、
うん、
まあ同じことをのみすけさんもやってたと。そうなんですよ。その番組表、テレビの番組表を見たら、うん、ほんま、ABC ってこの、大阪の朝日放送なんですけど、
はい。
が、何話か書いてくれてないんですよ、ほんまに。ああいうのが多いんですよ。担当の人によって、せっかく出るんでしょうね。
はいはいはい。
欲しい情報が書いてないことがすっげえ多いんですよね。
ああ。
うん。そのせいで見始めることができないということがよくあるんで。
うん。
うん。で、それをワットさんが、ネットフリックス入れば見れますよと。
うん。ありましたね。
無料期間で見れるっていうことで。ピーチさん今ネットフリックス入ってるんですか？
いや、入ってはないですけども、入る予定ですよ。
いつになったら入るんですか？
携帯はいかんときなんですよ。
何を取ろう取ろう。電話で行けるでしょあんなもん。
いや、ネットでできるんですけど。
何してんすか？とっとと入りなさいよ。
今月入る気があったんですけど、ね。え、兄さんは？
昨日入りました。
ついについ
に。ネットフリックス。ネットフリックサーです、僕も。
初です。
初ですよ。
おー。リスト見ました？
どのリスト？
アニメがいろいろあるリスト。これも見たい、あれも見たいがあるじゃないですか。
めちゃめちゃありますよ。今まで、こう、皆さんが勧めてくれてたやつが、いかに、
はい。
ネットフリックスばっかりやったかっていう。
そうですね。
要は、ネットフリックスユーザーがいかに多いかですよね。
今一番じゃないですか、ネットフリックスが。
まあ、そうでしょうね。
うん。これ入りま、戻らないといけないですね。
だから、今これで早速ね、その、
はい、
CH 兄さんが、猛烈に押してくれてた、ブレイキングバッドっていうね。
はい、はいはい。
これを今見てるんですよ。
ええ。
めちゃめちゃおもろいですね。うん。前兄さんが勧めるだけあるわと思って、
うん。
うん。めちゃめちゃおもろいんですけど、
ええ。
絵が汚いんですよね。まあこれ、変な印象つけたくないんやけど、めちゃめちゃおもろいからぜひ見てほしいんやけど、
はい。
ただ、出てくるのが、主人公がおっさんなんでね。
うん。
うん。で、あと、悪い話なんで、基本的にすっげえ汚いんですよ。いろいろ。
うん、好きそうですね、汚い。
うん。なんで、ずっと見続けてたらしんどくなっていくっていうね。
はいはいはい。
うん。で、まあまあ、だから1日1話ぐらいの感じで今見てて。
うん。
うん。で、あと、バイオテエヴァーガーデン。まあ、これも、どっかのタイミングで見始めようと思ってるし。うん、
はい。
で、今度やる予定の、
うん。
ガンダム0083。
うん。
もうこの中にあったんですよ。
ああ。あ、じゃあもう、お前を、
早めに戻る。ベストタイミングですよね。うん。前の分は僕、テレビのやつを録画してて、それで見てたんですけど。
はい。
字幕が出なかったんですよ、それは。
うんうん。
で、ネットフリックス何がええって字幕出せるんですよね。
いやあれも、僕気になって逆に、集中できないんで、したことないんですけど、アニさん好きですよね、字幕。
特に、ガンダムなんかは、何言ってるか分かんないんですよね、その、聞き取れないんじゃなくて、単語が難しすぎて。うん、で、あれが、字幕を出して見てると、ものすごい理解度が深まるんですよ。うん。だから、これすっげえいいなと思って、
うん、
全部に字幕出せるし、
はいはいはい、はい。
うん。あと、一つ不満あるとしたら、再生速度が変えれないことかな。
あ、そうでしたっけ？
うん。前に誰かにね、聞いたことあって、再生速度変えれるみたいなこと言ったけど、今、どこいじってもないんですよね。
あれ、もっといい課金のやつですかね。なんか2段階なかったでしたっけ？
3段階あります。
3段階ですか？
うん。あ、もしかしたらそれかもしれんね。あ、まあでも一番安いやつに入ったけど、
はい。
全然ありですね。画質、一番下の画質やけど、
うん。
全然問題なく見れます。パソコンで見ても、そんなに違和感ないし。
ああ、ですね。
うん。あ、ほんで、これ、僕、その、入る前に、ツイートで聞いたんですよ。この、どれがいいんでしょうね、って、その、コースね。
はいはいはい。
で、まあ、いろんな人がみんな教えてくれて、一番下で十分ですよって言ってくれて入ったんですけど、
うん、
入ってから見てたら、これなんか紹介コードみたいなのあるんですね。
ほほほ。
うん。これ、紹介コードを、使えば、なんかメリットあるんちゃうかなと思って、なんで、言ってくれや、入れたのにと思って、
うん、
みんなめっちゃ遠慮してはるんですね。
ほうほうほ
う。うん。
あ、そんなシステム、僕au のサービスの一環ですから、もう、多分どのルートかわか、多分一番下だと思うんですけど、
うん。
うん。特にその、コースあるのは知ってますけど、細かくは見たことないんですよ。何が違うかというところまでは。
ああ、まあ、だから同時に、三人まで見れるとか。
はいはいはい。
だから奥さんも一緒に違うやつを見たいとかなったら、
うん、
真ん中のコース以上。一番下のコースやったら一人しか見れないんですよ。
ああ、ファミリータイプみたいなんですよね。
うん。あと画質がちょっと上がるんですよ、それで。
そうなんですか？
うん。で、一番いいやつやったらもうちょっとたくさん見れるし、
はい。
要は家族でみんなバラバラに見たい場合とか、
うん、
やったらそれがいいとか、そんな感じ。
あるとこで見ようでも、そのアカウントで見ようでも、他のとこでも、
そうそうそう。
見れるということですね。
うん。
なるほど。
うん。まあまあ、これなんか紹介コードみたいなのあるんで、よかったらこれから入る人、
うん。
ブログに貼っときますんで、それ見てでも、よかったら入ってみてください。
はいはい。
はい。まあ一応、Amazon プライムもやめずに置いとこうかなと思ってるんで、
うん、
うん。やっぱね、ネットフリックスだけでは足りない気もしますわ。
うん。
両方入ってたら大体カバーできる気がする。
うん。ですね。
うん。で、前言ってた愛の不時着って覚えてます？
なんか、うん、今思い、こう、出てきました、愛の不時着。何でしたっけ？
確かネオさんが押してくれてたと思うんですけど、韓国ドラマですよね。
はいはいはい。
うん。
あ、はいはいはいはい。
めっちゃ長いやつ。
純愛とかそんな感じでしたっけ？
純愛好きやな。な、北朝鮮になんか、どうのこうのっていう話ですよ。はい、それが、ネオさんの紹介してくれた後、僕、ラジオ聞いてたら、あっちこっちでめっちゃ名前出てくるんですよ。
はいはいはい。
愛の不時着。
ええ。
めちゃめちゃ今話題になってるみたいですね。
うん、
ちょっと前ですけど。
はいはいはい、はい。
うん。だから今それが、ネットフリックスでも押されてるし。
はい。
うん。まあ、いずれ見てみたいなと思いますね。
で、あと、D アニメどうされたんですか？
その後に。あ、もちろん D アニメはやめました。
あ、うん、やっぱ日本ですね。
さすがに3つはやりすぎ。
マックス2本、やっぱ。
うん。でもやっぱり D アニメでしか見れないラッキーストアなんかそうやし。
ラッキーストアは Amazon プライムにもあります。
まあ、
とかもあるんで、もうちょっと合併とかしてくれへんかな。
そうなんですよね。ほんま。
まあ、とりあえず、 いやさがは公式にネットフリックスも追いかけたいと思いますんで。
あ、増えましたね。はい。はい、
皆さんもネットフリックス入りましょう。
あ。
はい。
アニさん、あれ見てください。ハイスコアガール。
ああ。
あれネットフリックスだけだと思うんですね。
ああ、あの人のやんまりなんですけど
ね。いや、なんですけど、もう好きになってきますから。
そうですか。
ゲーセン、僕ら世代はド直球にハマりますから。
あ、そうです
か。歌も、あれが可愛く見えて仕方なくなりますよ。
ああ、わかりました。まあ、あの人の漫画は何個か読んだんですけどね。
うん。
うん。まあ、わかりました。ちょっと機会あったら見てみます。
はい。
はい。続いて、アニさんからいただきました。
はい。
これ、パーソンズのディアフレンズなんですけど。
はい。
これ、やっぱり、こう、吹いたならには聞こえないと。サビのところね。もう前聞こ、はい、吹いたならには聞こえないって、振り払えと思ってた言ってたんですけど、振り払えが無理としても、吹いただろに聞こえるっていう。
ああ。
これ僕
はもう、うん、僕も聞きましたよ。
聞きました？
ええ。もう僕は吹いたならでも。
奈良にしか聞こえないですか？
聞こえないです、
ね。奈良には絶対聞こえないですわ。
だって、まあ僕好きだってもうそれでずっと歌ってましたから。
でもね、ジルさん絶対奈良って言ってないっすって。
いや、あの人舌が短いだけで言うてますって。
言ってない。絶対奈良には言ってないって。で、この君彦さんも、こう滑舌のせいだと思いますけど、涙を拭いたなろうって聞こえますって。
あ、もしかしたらこれライブだったら、ちょっと盛り上がって、
うん、
そうなったのかもしれないですけど。
あ、だから僕最初はライブ見て、あ、やっぱ言ってないやんと思って、んで今度その音源、うん、CD 音源探したら CD 音源でも、奈良には聞こえない。
な、
う、ぁ、ん、なろうとかだろうに聞こえる。で、テイタンさんもだろうに聞こえるって。
いやー、もう、それは僕わからないです。絶対奈良にしかもう聞こえないですわ。
で、大山さんは涙を、うん、振り払おうって聞こえたって。思ってたって。う
ん。何種類あるんですか。
で、じっくり聞くと吹いただろうに聞こえるって。ほら、ほとんどの人が聞こえてないんですって。ワットさんは当時から知ってたから、吹いたならと思ってたんやけど、
うん、
実際今回聞いてみたら、やっぱり、君彦さんみたいに涙を吹いたなろうに聞こえるって。ピチさんだけですよ、カタクナに。
だってそう歌ってますもん。
歌ってないて。
歌ってますって。
聞いて、ほんまに、みんな聞いて、みんな。
聞きました。
じゃあ
みんな。僕聞き直しました。
俺何回聞いても、吹いたな、らーには聞こえない。らーって言ってない。ローって言ってるもん。
僕はファンですからね。
俺もファンですよ。CD 買った方が偉いとかないですからね。僕は腐るほど聞きましたから。パーソンズ大好きですから。パーソンズ、ディアフレンズよりもセブンカラーゼだけの方が好きです、はい、僕は。もうめっちゃ好きだったんで、はい、その僕が言ってるんです。奈良は売ってない。で、僕の一つの結論として、
はい、
まあ僕は絶対音感がないんで、この吹いたな、ラの音がどの音階かは知らんけど、うん、もしかしたらラの音じゃなくて、例えば違う、その、ミーとかファーの音やったとして、
ええ、
な、ミーとかファーやのに、ラーって歌うのは気持ち悪いとか言って、崩してるんかなと思ったんですよ。ジルさんすごい音感がいいから。ラーじゃない、ラーの音じゃないのに、ラーと発音するのが嫌とか、そういうことはあり得るんじゃないですか。で、こんだけ言ってても、ピッチさんが、ローに聞こえないっていうのは、もうほんまに、
だって僕、吹いたならしか、どう聞いても聞こえない
ですから。どう聞いても、らは言ってないって。絶対、おーの口になってますもん。よう見て、ライブを、おーって言ってますもん。
口が。
い
や、もう、僕も、もうおかしいな思いながら聞いてますよね。
バカ耳。
バカ下に続くバカ耳。バカ耳もバカと。
うん。こんだけみんなが言ってるんですよ。でも、
いや、
聞こえない方が間違えてると思います、絶対。そう聞こえる方が。
いや、だって、公式ですもん、これが。
違うよ、歌詞と、いや、だからあれだってそうじゃないですか、ジギーの、
うん。
何やったっけ、歪んだ煙を見つめながら、
うん。
当てにならない明日を占えばっていう歌詞でしょ？
ええ。
でも、あれ実際は当てにならねえって言ってるじゃないですか。
あ、そうなんですね。
もう、何この人。全然、音楽に、音楽を語れない人ですよ。当てにならねえって言ってんねんけど、歌詞は当てにならないなんですよ。
僕ずっとならないと思ってましたよ。そっちは。
だから、カラオケで歌う人みんな当てにならないって言ってんねんけど、あれはならねえなんです。
あの、テレビ見たらそうなってんですか？
怪しいなってきたな。検索しグロリア。当てにならねえって言ってるんですよ。今聞き直したけど、
はいはいはい。
これライブやからかもしれんけど、うん。そういうことなんですよ。歌詞通り歌わないんですって。あの人たち、尖ってるから。わかる？歌詞に吹いたならって書いてるから、必ずない、ならって言ってると思ってるピチさんがバカ耳なんです。
いや、ライブとかだったらわかりますよ。でも、ちゃんとその CD は、CD と、
いや、あります、あります。歌詞通り歌ってない歌手いっぱいいますって。
僕はその、絶対歌詞カード見ながら覚えるんですよ、すべてを。
だから歌詞カードを見てるから、そう聞こえると思い込んでるんです
って。くそ、いい国である。
ああ、これもうちょっと、なんやろ、若い人にはわからんからね、わかる人には、ちょっとアンケート取ってみたいですね。どっちに聞こえるか。
うん、ですね。
さすがに。
もしかしたらライブはそうかもしれないんですけども、その CD は僕は絶対奈良にしか聞
こえない。なんでこれ CD 音源ですよ、僕のリンク貼ってるやつ。これ聞いたんでしょ？
あ、僕持ってますから。
だから CD 音源聞いて、みんなが言ってるじゃないですか。
ちょっともう一回聞きますよ、ほんならここで。
ちょっともう一回聞こう。おい、なーなーていれうるさい、静かに。ほら、だろうですよ。
浮いたなー
ちゃんと、ここだけ使ったろう、もう。みんな、どう聞こえるか。今から。はい、ほら、これ、だろうって聞こえたでしょ、皆さん。これも使ってへんかな、怒られたら怖いけど。だろう、今のが、奈良に聞こえたか、だろう
って、ね。それで。あいつは何分のとこです？ 2 分20何秒のとこですか？
いやいや、0分57秒。54秒。吹いただろうって言ってますって。絶対だろうです、これ。はっきりだろうって言ってます。
いや、ならでしょ。
はっきりだろうです。
バカ耳じゃないですか。
これみんな今んとこも使うから、
はい、
皆さん意見ください。で、パーソンズの皆さん、
はい、
怒られたら。
マジパーソンズファンズの皆様。俺絶対僕に怒ると思う。
うん。で、パーソンズの皆さん、これ、本人には言わないで。
じゃあ、ジルさんがもう直接来るかもしれないですね。バカ言ってんじゃないわよって。
で、僕これね、このツイート。
はい。
いいね。来た人パッと見てたんですよ。
ええ。
本田武史さんから、いいねいただきました。
マジっすか？
本物。
ちょっと待って、え？
本物本田武史さんから。
いいね、
いいね。
ほんまや
びっくりするでしょ。
いつ、マジじゃん。
結構すぐですよ。早い段階でいただきましたよ。
本田さんもチェックしてますね。
チェックしてますよ。
すげえ。あ、本田さんの意見聞きたいな。
ああ、そうですね。これ聞いてくれてるかな。
送ってるじゃん。実際のとこどうなんですか。
でも、いいねしてるということは、そういう意見はあると思うんですよ。そんなことはないですよっていう、なんかもう何言ってんねんやったらいいねしないと思うんですよ。
そうですね。
うんうん、わかるわかるのいいねやと思うんですよ、これ。
まあ、びっくり、ほんま本人からや。
すげえでしょ。
おー、いいな。
本人公認です、これは。多分、ジルさんもそう思ってると思います。
ジルさんの方にも連絡、お前、ちょっとこれ言われとったでっていう話で。
言ってると思います。
うん。
これが初耳やったとしたら、ここで話題になるし、今までよくある話やったら、もうこれは、ピチさんだけがバカ耳だっていうことです。
絶対これ負けへんぞ、僕は。
皆さんの意見お待ちしております。
はい。
はい。続いて、柿の種の冒険書の、柿の種の冒険の書さんからいただきました。
はい。
初めてですかね。
ですね、間違いない。う
ん、これ、一時期よく皆さんやってたんですけど、ハッシュタグ、西風法で本性がわかる、見た人強制っていうやつで、
はい。
まあ、スマホで西って打ったら何が予測変換出るかでしょうね。
ああ、なるほど。
で、西で聖剣伝説。
はい。
風で二人とも可愛い。
はい。
で、方で北斗の剣って出て。お、
はいはいはい。
で、聖剣は、ロムの画像検索。二人は多分、ココ君とクロフ君。これは分からないですけど、
うん、
北斗の剣は、イヤサガで聞いた北斗の剣会の影響で、アマゾンで検索、購入したから。今日コンビニで受け取るん忘れた、といただきました。
ははははは
は。何やん、北斗の剣の、リンクは、ブログに貼ってたのに、もう、検索宣伝は。
そっからですね。
そっから言ったら簡単に変えたのに。まあまあ、聞いて、買ってくれるところまで行ったってすごいなと思うんですけど。
すごいね。
うん。なるほどね。これ、西風法で本性がわかると。
これ、どこで調べないんですか？
どこでって自分でなんか文字打ったらいいんですよ。
クロームとかのいいですかね。
だから、
ええ。
あ、
ちゃう。普通の文字打つとこですね。
文字打てばいいんですよ。だから僕からいきますよ。セクシー。性はセクシー。
それどこで打ちました？何の？ツイッターで。
ツイッターで。
で、
風と。もう、俺が今言ってんの。
はい。
性がセクシー。風はブラック。
はい、ブラック、はい。
法は本域。
お
ー。セクシー、ブラック、本域。
本域。
の性風法ね。
はい。
次、ピジさん。
性。お！ゼノブレ。
お
で、増やして。
うん。
で、あだ名です。
ほ。
本気。
ああ、全然思んなかった。
ですね。
うん。全然思んないやん。
めちゃめちゃ真面目でしたね。
これ結局よくある、こういうハッシュタグですけど、
はい。
結局これ何がやりたいか言ったら、セックスとか、フェラとか、
そうですね。
うん、ホテルなんやろね。ホテルかな。
ホテルでしょ。
うん。を出させたいっていうことなんでしょうね。
うん。
うん。
まあ、大人ですから、そんなこともあんま使わないですよ。
最後に売ってるかどうかですからね、このね。うん、
よかった、真面目なのと。
はい。まあ、柿の種さん、はい、これ、初めてやと思うんで、またよろしくお願いします。は
い、お願いします。
これ短いんで、椿ライドさん、あんたあの子の何なのさ、僕桃太郎の何なのさっていうことで、これはリンク貼ってて、
はい、
ダウンタウンブギウギバンドの港の陽子横浜横須賀のリンクを貼ってくれてて、
はい、
まあ、これを聞いた時にあんたあの子の何なのさって言ってるところで、僕桃太郎の何なのさを思い出したっていうことでしょうね。
うん、
まあこれあの時言いましたから、
ね、言いましたね。そうですね。
うん。うん。ええ、うん、まああれなんですけど、いやさがとね、不思議なハッシュタグがついてるんで、はいはい、少し不思議ないと、
うん、
F 先生のことをすごく熱く語ってるポッドキャストですけど、そちらのゆうすけさんは、これ、ここにレスがついてて、
はい。
もしかして桃太郎のタイトルってここから影響されたのかしらって聞いてるぐらいから、ゆうすけさんは知らなかったんですね。うん。まあ若いから、多分ダウンタウンブギウギバンド自体を知らないんで
しょうね。あの、不思議な僕も聞かさせてもらいましたけど、やっぱものすごいなんか、ドラえもんに関してすごい詳しいですね。
あ、そうですよ。
ええ。
よっぽど読み込んでるんでしょうね。
ですね。
うん。
おどこぞの、まあ、なんか軽さとは全然違いますわ。
どこぞ
どっかの、僕みたいな軽いのとはちゃうな思ってですね。なんか本気でやらんときには思いましたね。
いやいや、まあ、まず、ピチさん別に F 先生好きとは言ってないしね。まず、F と A の違いが分かってないしね。
あ、ほんだったらあり。
セーフ。そんなもんでしょ、ピチさん。
はい。
はい。続いて、豆千代さんの分お願いします。
はい。豆千代さんからいただきました。だいぶ遅くなりましたが、いやさが聴収率調査2020回を拝聴。ゲスト出演させていただいたおしん会が高評価をいただいたようで、本当に光栄です。これもひとえに長いストーリーをまとめる兄さんの構成力と、ユンユンさんの絶妙なコメントのおかげだと思います。皆様ありがとうございました。211回、兄津拝聴。夫は広島出身なのですが、我が家の冷蔵庫には常におたふくのお好みソースがあって、ウスターソースの代わりにコロッケやトンカツにかけて食べてます。ちょっとした甘みが癖になるんですよね。考えてみれば普通のウスターソースを買わなくなりましたね。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
まず、まあ、聴取率調査でおしん会が高評価だったと。
はいはい。
まあ、僕とユンさんのおかげだって言ってたけど、まあ、あの時の豆千代さんがすげえ素晴らしい、アシスタントぶりだったんで。
うん。
うん。まあ、豆千代さんの力もかなりでかいと思うし、
はい。
なんやったら、おしんの力ですからね、あれはね。単純におしんが面白かったっていう。うん。それをなぞっただけなんで。
はいはい、はい。うん。
まあまあ、そういう意味では、おしんに感謝をせなくんかなって感じですね。
うん。うん、
あと、ソース。初めて来ましたよ。はい、ピッチさんよりの。
やっぱ広島そうなんですよ。
今、豆千代さんどこ住みやったか忘れたけど、なんか聞いたことあるけど、はい、広島出身でも、未だにおたふ、広島出身で、今多分関東やと思うんですけど、
うん、
未だにおたふくをずっと使ってると。
もうだってあれがないと生きていけんでしょ。
そんなにどこでも手に入るんですかね、おたふくって。
まあ、よそで買ったことはないんでわかんないですけど、
うん、
まあでもネットでも買えたりするんで。あと全国展開してるんで、多分普通に沖縄スーパー行ったらあるんじゃないですかね。
まあまあ、あるか。うん、確かに。
うん。
この間僕お好み食べた時にたまたまおたふくあったんでおたふくかけたんですけど。
はい。
まあ、あんまり違いわかんないですね。カゴメだろうが。
あ、そうですか。
うん。まあ、食べ比べたことがないから、どれ食べてもお好み焼きなんですよね。
まあ、聞きまで言われたら僕もちょっと自信ないですけど。
うん。で、この間びっくりしたんですけど。
はい。
開封後は冷蔵庫で保存せなあかんですね、あれって。してました？
うん。してました。普通、だって、調味料っていうかソースは入れてますよね、冷たいところに。
入れないです。
え？どこに置いてますか？
常温。ソースも醤油も。
ああ。醤油は常温ですね。
うん、ポン酢もみんな同じところに置いてます。でも知らんかったんやけど、
うん、
書いてあったんですよ。冷蔵保存って。
はいはいはいはい、はい。
え、ピーチさん入れてるんですか？
入れてますね。
え、業務用やのに？
業務用、あ、僕、冷蔵庫でかいんで。
あ、そう。
はい。
全然知らんかって。ソースなんか傷むなんて思ったことなかったけど、まあよく考えたら野菜とか煮込んだだけやから。腐る可能性はありますよね、そういう
の。そうですね。
うん。あ、まあ、腐ったことはないですけどね。
まあ、そんなに短期間じゃ腐ると思いますから。うん、
腐ってもあんま分からん可能性もあるし。うん。まあまあ、でも、コロッケとんかつにおたふくソース、お好みソースをかけて食べれるっていうのは分かりますわ。
うん。
どっちもドロッとしてるし。
はいはいはい。
うん。
で、ウスターソースを買わなくなったってことですね。もうすべてがお好みソースに変わっていったりとかですね。
ああ、それで言ったら、うちは、まあお好みの時はお好みソースかけるけど、うん、それ以外は大体中濃ソースですね。中濃かトンカツ。ん？
ああ、トンカツソース、わざわざ。トンカツソースってトンカツにしかかけないですか？そういうこと？
いやいや、だから、コロッケだろうが、
うん。
ソースに、ソースを使うものは大体、うん、フライは大体そうですね。大体じゃないか。コロッケ、カツ、エビフライ。
うん。
大体いけますよ。
そこにお好みソースがまあ置いてあったとしたら、
まあかけて、それしかなかったらかけて食べますけど、
ええ。
どっちか言うたらトンカツソースが欲しい。
そうですか。
うん。だからまあトンカツソースでも中濃ソースでもいいですけど、そこにはあまり僕は違いを感じてないんで、
ほうほうほう、
中濃ソースって知らんでしょ。
ちょっと見たらわかるかもしれないけど、パッと出てこない
ですね。まあトンカツソースみたいなもんですよ。
はいはい、はい。
ドロッとした感じの。
うん。
うん。で、ウスターソースは僕も使わないですね。うちにほぼ置いてないですわ。
これ僕また、言われても、僕とすみません、コロッケはウスターソースなんですけどね。
何
ね
それ。
ひたすやつですね、すごい。
そう、もう、完全りょうさんの影響でしょ。
そうですね。これ前も言いましたけど。
うん。
あと、焼きそば作るときって、
うん、
ウスターソースかけて、お好みソースかけません。
うん。焼きそばソース。
あ、そうか。
はい。焼きそばソースオンリー。
オンリーですか。
はい。
最初、蕎麦入れじゃない、まあ、野菜で蕎麦入れじゃないですか。
うん。
前菜として、
前菜
前哨戦として、ウスターソースで、絡めて、ほぐして、それからソースかけるんですよ。
水かけるじゃないですか、さっき。
あ、水もかけます。さっき水かけて、それがウスターソース。
水でほぐれてますよ。
いや、蕎麦にちょっと味がつくんですよ。
ああ、別にいらないです。焼きそばソースだけで。
まあ、これは、僕もやったら、珍しいねって言われたんですけど、うん、僕はちょっとそれで育ったもんで。
ああ、まあ、かけたら缶とは言わんけど、うん。
近くのその駄菓子屋さんで焼きそば作ってくるとき、そういう作り方だったんですよ。
うん。
だからそれがまあデフォだと思ってしまったんですけども。
ああ。まあ、焼きそばソースがもう完璧にそれ用に作ってくれてるから、それだけで十分やとは思いますけどね。
なるほど、
うん。
うん。はい。
ウスターソースを僕はあんまり信用してないというか。
あ、そうですか？
あんまりあれを当てにしてないというか、調味料の中ではかなり下の方にいますんで。
ああ、もう中堅ですね。
ああ、
下。ウスターソースの、2番手ですね。副賞みたいなもんですね。
基本ウスターソースなくても生きていけますね。
ああ、なるほど。
何かしら変わりはあります。
うん、そうっすか。
うん、ウスターソースをかける。だから大阪の串カツ。
はい。
は、ウスターつけて食うんすけど。
ええ。
あの時も、あの場では言わないですけど、
うん、
僕は中濃ソースの方が好き。頼んないんですよ、ウスターソースって。
頼んない？
頼んない。べちゃってつけてしまうんやけど、
ええ、
なんやろ、ちょっと水臭いっていうか。
ああ、それかけすぎじゃないですか？
かけすぎっていうか、つけるんですよ。うん、器に入った。
はいはいはい。
二度漬け禁止ってやつですよ。
うん。ああ、ありますね。
うん。あれにべちゃってつけても、頼んないんですよ。串カツ特に。だから僕は串カツ屋でできたら、中濃ソース出してほしいなと思いながらいつも食ってる
んですよ。いろいろありますね。
うん。はい。ショコステッグマイヤープロさんからいただきました。ショコさんですね。はい、周回遅れでイヤサが聞いています。リメイク版の海底祈願場を探したけどなかったのはそういうことか。まあ、リメイクされてないってことね。
はい。
興行収入はあまり良くなかったんですね。でも作ってほしいな。リメイクのアニメって昔より戦闘シーンが派手になりがちなので、派手に戦うドラえもんたちを見てみたいです。といただきました。
はい、ありがとうございます。はい、
まあ、これは、うん、謎の一つですよね。なぜ海底祈願場をリメイクしないかという。
うん、
まあ、ピッチさんがよく言う、これは何かの時に置いてあるっていう。
でも、割かしそうではないような感じがしてきましたけどね、最近。
まあ、確かに人気やからね。うん、 まあこれ、新恐竜の時に言いまして、次回作の話ちょっとして、今は言わないですけど、
はい。
次回作が、まあ、まあ言わん方がいいか。はい、エンディングでーす。
おいおい。
まあ、次回ですけど、
うん、
前も言いましたけど、
うん、
ガンダム0083、
はい、
スターダストメモリーを、
うん、
次回やると言ってるんですが、ただちょっとね、スケジュール的にちょっと間が空きそうなんですよ。
うん、
だからその間に一回何か違うのやろうかなと思ってて、
はい、
まあ、軽く、大した、その、準備がいらんやつ。
うん。
って思ってたんですけど。
はい。
前にちらっと話した、アイスクリーム会でもちょっとやりますか。
おー、突然。はいはいはい。
うん。まあ、暑さのピークも徐々に超えてきて、ただまだまだ暑いんで、
うん、
アイスクリームがちょうど美味しい時期じゃないかな、と。
うん。
いうことで、アイスクリームについて語ろうかな、と。
はいはいはい。
何やったら、ツイキャスやりながら収録してもいいですかね。皆さんの意見なんか聞いたりとかしてね。
はいはいはい。
うん。あ、だからもう決めましょうか。これ来週の、うん、月曜日。
はい。
7日。7日の夜9時からしましょうか。
はい。
まあ、平日ですけど、9時から、公開収録やりますんで、
うん。
皆さんちょっとアイス、ちょっと自分の好きなのはこれだとか。
うん、
語りに来てくれたらなと。なんやったら、その時、スカイプが繋がれば、突如参加してもらってもいいし。
うん。
うん。で、まあまあ、当日の状況において、その全部のコメントをメールとは限らないんで、そこはちょっとご了承いただきたいですけど。
はい。
9月7日、21時から、うん、ツイキャスやりたいと思いますんで。
はい。
皆さん、ぜひどひどひ。
はい。
ドヒドヒ。
ドヒドヒ。
ドヒドヒ来てください。
はい。
はい、で、0083はその次やりますんで、
うん。
ネットフリックスで見れますんで、
うん。
ネットフリックス入ってる方はよかったら見直してくれたらなと。
うん。
うん、僕一通り一旦見て、今2週目見てますけど、
ええ。
まあ面白かったんで、
うん。
うん。まあなかなかいい作品だったなと。ただまあ、いろんな意見があると思いますんで、もしよかったら、その、0083回でお便りとか読めたら読みますんで、
うん、
私はこう思った。あのオチはどうなのかとかね、
うんうん。
それなりの考察なんかもお便りいただけたらその場で報告、発表したいと思いますんで。
はいはい。
うん。まあそんな感じでいきたいと思います。
です。
はい。皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは、yasaga.pc@gmail.com まで。ハッシュタグは、#yasaga をつけて投稿してもらえると、番組内で紹介するかもしれません。ということで、yasaga今日、お相手は、兄と、
市川とミルクでした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
加山雄三。
二人の夕闇は
二人の夕闇
なら星たちだって
歌ってどうすんね
ですね、加山雄三か、加山雄三、
うん、
何やったっけ、ちょっとヒントもらいます。
だからその二人のでいいですけど、そこでセリフあったじゃないですか。
うん、あ、ありましたね、ありましたね。
はい。ググったかん。
あ、俺は幸せだな。とことん幸せだな。でしたっけ？
全然違う。
違いますか？え、幸せって言ってませんでしたっけ？
まあまあ、言ってましたけど。
うん。あ、僕は幸せだ。 僕は幸せだな。
うん。
とことんは言ってない
ですね。とことんは言ってないですね。
僕は、君といると幸せなんだ。
うん。
まだありましたっけ？
まあいいです。
なぜ加山に向かってたんだ。ゲームができないですね。
ああ、加山さんね。
うん。
うん。まあでも、ほとんどあれでしょ？バイオしか入ってないでしょ。
バイオ、バイオ。
そう、まあ、あんまり無茶苦茶やったみたいですけどね。あたり、哲也はね、まあ、よう頑張った方でしょ。うん。
僕もう、あたりって言ったと言えばあれです。竜が如くの、おやすさんなんで。
ああ、そうなんや。
はい。あっちのイメージはもう強くなってますね。
ああ。もう、渡里哲也は、多分俺、西部警察でしか見たことないと思うんですね。その、何かの役をやってるのは。
うん。
ああ、いや、でも見たことあるか。あれに出てたな、何やったっけ。大河ドラマとかに出てたかな。
でも大役者なんで、もうすごいっていうイメージがすごい、大物っていうイメージがすごいついてますけどね。
いや、それは大物ですよ。石原プロの社長ですから。うん、
石原プロも、なんかもう あやゆいんでしょ？
あやゆい。解散したでしょ？石原プロ。
あ、もう解散したんですか？
解散した直後ぐらい亡くなったんじゃなかったっけ？
ああ解散してすぐですよ、確か。
ね
え。ええ。
だから、もう自分もそろそろと思ったんかもしれないですね。だって石原プロって誰がおんねんって話で、ちょっと言っていてください。誰を知ってます？
石原良純。
そうですね。
と、あともう一人あれなんです。舘ひろしで。
まあまあそうですね。
その辺は、
うん。
あとあれです。ダメで。龍が如くに出とるイケメンがおるんですよ。名前が出てこんな。
ん？徳重？
あ、そうそう、徳重。
徳重さとし。さとし。
さとし。はい。うん、
あと、有名なもっとおるじゃないですか。
あれさ。奥さんで、旦那さんで。
そうそう。
太ったやつ。
太ったやつ。ああ、近いやん。太ったやつって。太ってないでしょ、別に。
いいよじゃなくて、あの人の、柏原芳恵の旦那さんですよ。
あの人、石原軍団ちゃうよ。
え？
ちゃうちゃうちゃう、スーパーマリオクラブの。名前が出てこないけど。
あれ、石原軍団じゃない？
ちゃうちゃうちゃう、あれは、何やったっけ。西部警察じゃなくて、太陽にほえろに出てただけで。
あ、そうなんです
か。うん、石原軍団ではないです
よ。じゃあ、山下真司もそうですよね。
山下真司も違う。
出とっただけですよね。
うん。
あと。
有名なとこいいじゃないですか。
名前、はじめの文字は。
聖子ちゃんの元旦那。
ああ、神田正
輝。うん、そうそうそう。
う
ん。
そんなもんですか？
あとね、なんかもう辞めてるらしいけど、あ、石原良純も違うんや。
もう辞めてるんでしょ？
過去って書いてますから。うん、あれ、アッコにお任せの。
大事な。
それこそ、肖像の義理の兄ですよ。
はじめの文字何でしたっけ？
み。
あ、み、三宅裕司じゃなくて。
三宅裕司です。
顔が出てくるんですけど、名前が出てこないですわ。
どっちの料理賞？
もう一文字。
なんで、右で分かる。
あ、
二分の一。
峰竜太。
そうそうそう。
峰竜太。峰竜太。
うん。
あ、好きでした。
うん。これ、別に解散はしてないんや。
もう飽きて
る。ちゃうか、解散はして。わからへん。間違えてるかもしれんから、解散とか言わんとこか。でも、なんか言ってましたよね、解散するってね。
そう、解散してすぐ亡くなったってなんか言ってましたよね。
うん。だから、ここが追いついてないんかな。 ウィキペディアは。でも、ここにはね、
ええ、
渡哲也は在籍中に死去って書いてます。うん。あ、そうそうそう、寺尾明もいましたね。
あ、曇りガラスの。
曇りガラス。ルビーの指輪やろ。あ、いや、竹脇無我とか、浅岡瑠璃子もおったんや。
え、女もおったんすか、石原軍団に。
まあまあ言ってますね、前泉淳とか。
あ、ちゃんとしたプロダクションだったんですね。
そりゃそうやろ。でも名前知らんわ、ほとんど。
そう、だからもうその人が有名しすぎて、うん、もうなんか、それしか出てこないですね。なんか、その規模の軍団しか思いつかないですもんね。まあ、軍団員とかもなんか古いですけどね。たけし軍団とかそんなイメージがなんか出てきますからね。うん、
ああ、まあ、もともと軍団といえばこっちですね。石原プロですけどね。
だって太陽に吠えろとか見てました？
太陽に吠えろは、ほぼ見てないですね。あれで、再放送でちょこちょこ見たぐらいで、ほぼ見てない。
ですよね。
うん。殉職シーンで、松田優作とか、その辺は見たけど、
リアルタイムは僕見てないわ、木島。なんか、
リアルタイムは、
生まれてないですか？
ピジさんはもしかしたら生まれてないかもしれないですよ。
なんか石原裕次郎がそのブラインドからパッてやるシーンはすごい覚えてるんですけど。
はいはいはい。
あれがリアルタイムか、あの再放送かも覚えてないんですよね。
太陽に吠えろ。
てれてー、てれてー、てれてー、てれてー、てれてー、てれてー。でも、西部警察があんましイメージないんですよ、僕。
西部警察の方が後ですよ。太陽に吠えろ、72年やから、ピーさん生まれてない。
生まれてない、
ね。俺も生まれてない。あ、でも、86年までやってるから、めっちゃ長いな。すげえな、めっちゃ長いやん。全718回もやってんの。
その時の貯金ずっと使っとったんですね。
あ、だから86年やから、俺が十何歳までやってたんや。13歳まで。めっちゃ長いことやってたんやな。
毎週ですよね。
まあ、区切れてるみたいですけどね。途切れてるみたい。
ああ、そうなんだ。
そうでもないか。
それも700やっとるからでもすごいですね。
うん。
どんだけ事件起こしとんだって話ですね。
そうですね。だ名シーンっていうのでしかほぼ覚えてないですね。
そうですね。
山下真嗣、スニーカー。
あれ、何でしたっけ、有名なあの血で、なんだよこれみたいな。あれ誰でしたっけ、
それが、だ松田優作や。
あれ松田
優作。なんじゃこらーですよ。
あ、そう、なんじゃこらー。
うん。山さん、ゴリさん、この辺はなんとなくわかるけど。
あんまり石原裕次郎の凄さってわからないんですよね。
そうですね。後にですからね。もう、
ただの、そう、おっさんや思
うて。気ついた時にはもう、顔まん丸でしたからね。
ただのおっさんや。なんでこのおっさん、うん、みんな、へいへいしとんかな思ってましたけど。
まあ、うちのおかんが大好きやったんで、
はいはい。
うん。なんか、ゆうちゃん、ゆうちゃん言ってたけど、まあ、何がええんかはさっぱりわからなかったですね。
そうですね。
うん。まあ、後に昔のね、嵐を呼ぶ男とか、その古い映画を見たときに、ああ、確かに昔はかっこよかったやなっていうのはわかります。
ああ。
うん。あ、マカロニ、証券とか出とったんや。殿下が、小野寺明。
小野寺明。
毎度お探しします。です。
はい、はいはいはいはい。
の、木村和也のお父さん。
顔がちょっと、
和也ちゃうって、それ木村和也が混ざった。あきら。
小野寺、あきら。ああ、この字だ。ああ、はいはいはいはいはいはい。
わかるでしょ、うん、毎度お探しします。
はいはいはいはい。
うん、
で、最近出てます？
ああ、もう出てないでしょ。
76歳ですもんね。
うん。もう見ることはなくなったけど。
竜ライタは？
竜ライタは出てたでしょ？竜ライタゴリさんじゃなかったっけ？
お
ー。ゴリさん。
80なんですね、竜ライタも。
ああ、もう最近見ないですもんね。
ですね。
うん。あと、あとは知らんなぁ。沖雅也がスコーチで出てたのか。知らん。だから神田正輝はこっちに出てたんですよね。ドック。知らんわ。あ、渡辺徹がラガーですよ。どんどん太っていったんですね。
最初スマートでしたけどね。
そう。
かっこよかったんですよ。
とにかく食わされた言うて。下っ端やからもう残すな言うて、ガンガンガンガン食ってて、
はいはい、
どんどんどんどん太っていって、すぐ殺されたんですね。あ、三田村邦彦なんか出てたんや。俺知らんかったわ。セラマサノリも出てたんや。
ほー。映像使ってますね、やっぱ。
まあ、これで売れたんやろうけどね。
あ、
まあ、まあ、セラマサノリはちゃうけど、チータケオも出てたし。
すごいな。
吉住って出てたんやん。石原吉住。あ、マイコンデカって吉住のことやったんや。
マイコンデカ、
うん。パソコン得意でマイコンデカですね。西山浩二。西山浩二って芋筋トリオでしょ。
西山。
悪い子ですよ。良い子、悪い子、普通子の、の子の悪い子。
はいはいはい。あ、ほんまや。
うん。DJ デカですよ。
わらかしに来てるやつよ。金かかっとったらしいですね。
金かかってたんは、あっちでしょ。西部警察です。めちゃめちゃ爆破してましたからね。うん。その、ヘリから狙撃とかしてましたからね。
やるっすね。
最終的に、ダイモン、だから渡哲也が出てきて、ライフル撃って終わらすっていう。大山信代が脚本化してたんやて。まあ、2回だけかな。当時18歳やて。すげえな。